桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです、
ね、今もちょっと言ってたんですけどね、
ええ、
今年の夏は暑そうですね
夏は大概毎年暑いんですが、
なんかもうあれですよ、まあ、これ収録してんの6月の13日ですけど、
はいはい、
なんか週明けの月曜日、
ええ、
なんか30度超すと言ってますよ。
あ、猛暑日ってやつですね。
うん、
いやー、嫌だな、嫌だな、怪しい、うん。そして雨が続いてるというね。
雨よう降るし、コロナウイルス終わらへんし。
あれ、まだ終わってないんですよね。僕、テレビでチェックしてないんですけど、毎日、今日は何人感染って出てるんですか？
うん、もちろん出ておりますよ。
あ、そうなんですね。
うん。うん、
なんか、東京都が第3ステージとか言ってるなっていうのは、なんとなくしには聞いてるんですけど。
第3ステップで？
あ、ステップか。ステージ、あともうすぐ死ぬ感じになるわけですね。
なんか第2ステップに入った直後に感染者数増えた言うて、東京アラートや言うて、いろんなとこ赤くライトアップして、
うんうん、
で、東京アラート終わりますって言うたら、次もうステップ3ですって言ってて、
うんうん、
ごめん、東京アラート出たらステップ戻るんじゃねえのって思うっていう。
あ、それは特になんもないですよね。
そうなんですよ。アラートは出ただけ。
ああ、アラートは気をつけようぜって言って赤くしただけなんですね。
そうです。気をつけようぜって言ったからにはステップ戻るぐらいやでって話じゃないのって思うじゃないですか。
あ、思いますけど。
うん。
うんうん。要はあのおばちゃんが出たいだけなのかなって思ったりするんですよね。
まあ、あのおばちゃんがどうなんていう話は一冊の本にまとまって出版されたようではありますけどね。
あれね、YouTube で概略だけ聞いたりとかするとかなりひどい人みたいですけど。マニキュアを塗りながら元の選挙区の人が
足やね、足や、
あ、そっか、一通り聞いた後、うん、あ、帰ってくれるみたいなことを言ったっていう話を、う、
私マニキュア塗り終わったんで帰ってくださるってにこやかに言うっていう
ははっていうね、
うん、まあ、ただあの話はね、
ええ、
言いに来てる方も足ややし、ええかなって思いますよね。
足や嫌いかな。
足や好きな人、足やに住んでる人だけでしょうよ。
そんなに嫌われてるんだろうか。
あ、足屋好きですか？
いや、特には。
足屋とか白金台とか好きですか？
うん、いやー、どっちか言うたら嫌いな部類というかね、うん、どっちか言うたら西成の方に親近感を持ったりとかしますよね。まあ、どっちかといえばですよ。
そうでしょ？そうでしょ？
すごく好きじゃないですよ。すごく好きなわけじゃないけど。
おおむね金持ちに対しては生活水準が下がれって思うじゃないですか。
思う。
思うでしょ？
そう。リア充はチンコもげろって思うし、うん、まあ人間ってそんなもんです。
そう、 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 そう、うん。金持ちに対しては生活水準が下がるって思うよね。人間だもの、三つおって書いてあるのを居酒屋でよく見たでしょ。
する。そんな後ろ向きな居酒屋ないとは思う
けど。クズやな、三つお。
でも、ほんまの人間だものって言うからにはそっちでしょうね。
うん、まあ、三つおってクズですしね。
いや、そうなんですか。
うん、割とね。
ああ。
家族が極貧にあえいでるのに、A 半紙と A 隅パカパカこうって書き損じては捨てるっていう人ですから。
その気持ちも分かっ、家族の気持ちも分かってほしかったな。
うん、ほんで練習で書いてるんやったら、
うん、うん。
本番で使うような A 半紙とか買う必要ないじゃないですかっていうツッコミに対して、
うんうん、
安い半紙で書いてるようなやつが本番でええもん書けるかって言い返してましたからね。
それはどうかなとは思うけど、うん、金に余裕があるんだったらね、
うん、
それはそれなんだけど、
そうなんですよ。
うん、でも、とかく人は一枚めくれば、
うん
うん、クズなんだっていうことがね。
そうでしょ？
そう。匿名の鎧というものを切ればですね、自分が誰だか特定されないということになればですね、クズの本領発揮して、特定の誰かを誹謗中傷したりとかするわけなんでしょうね。
あ、もうその話入るんですね。
あ、いや、え、何ですか、その話って。
この後の本議題にする言うてたやつじゃないんですか。
あ、いや。 そう、いや、なんとはなしに、スルーと入るんかなと思ったんですよ。
いや、ヒロシさんが使ってる防音用のブースが熱いって話するんじゃなかったんですか？
いや、熱い。めちゃめちゃ熱い。もうすでにね、シャツがじっとりしてきましたけど。そう。いや、暑い時はね、モヒートって死ねますかね。
なんか匂いする葉っぱ入れるやつでしょ。
そう、匂いする。ミントね。そう。今年の夏はね、植物を育てるのに凝ってまして。
うん、おうほうほうほうほう。ダメですよ。でもあんまり電気代かかったら、すぐに警察飛んでくるから。
いやー、大丈夫です。うん、ちゃんとなんでしょうね、見つからんような感じのところでですね、やってますし。
紫色のライト当てて、天井裏とかで育てるやつでしょ？
そうそう、じゃない。それの香りは嗅いだことないんですけど、大麻の香りは嗅いだことないけど、うん、モヒートはミントです。ミントはね、すごく、うん、すごく茂るんです。
う
ん、
そうです。嫌いなご近所の庭に投げ込んだったらええやつです。
いや、そうじゃなくてですね、そう。うん、ミントをもうぐちゃぐちゃ潰してですね。で、ホワイトラム入れてですよね。
うん、
で、氷入れて、ライム入れて、うん、で、どこに入れるかっていうと、まあ、娘の水筒なんですけど、で、1リットル入るから。そこに入れて、氷入れて、シャカシャカした後、炭酸を入れたらですね、
モヒート。
そう。そしたらですよね。いや、うん、保冷もできますね。まあ、そうしたらですよね。収録の間中、モヒートが飲めるっていう状況にね、今あるわけですよね。
ああ、なるほど。
そう。そう、一口含めば、まあ、爽やかっていうね。でも、ほんまのミントで作ったモヒート、案外草の味っていう感じなんですよね。
そうなんですよ。所詮、匂いのする草なんですよ、あれ。
そう。あれ、ミントって、僕らいつもね、うんミントフレーバーばっかりを嗅いでるもんじゃないですか。うん、チョコミントのアイスにしても。ミントってすごく爽やかってイメージありますやんか。でも、ほんまのミントでやると、うわ、これ草ってなるんですよ。草っぽいってなるっていうことです。
そう、そう、シソの親戚って思う。
そう。親戚なんかな？分かれへんけど。でも。
似たようなもんでしょ？
青草ってなりながら、あ、これがほんまのミントかと思いながら飲むっていうのがモヒートです。
そうでしょ？タンタカタンとかは割とスッスッスッス飲めるけど、ホワイトリカーにシソギューってやったやつ飲めたもんちゃうでしょ？だって。
飲みにくそう。飲みにくそう。蒸留してないし。
シソってなる。
そう。基本ね、人間あんまり臭くようにはできてないみたいですね。
そうなんですよ。なぜセルロースを分解できませんからね。
できませんからね。
うん、
盲腸を失った身ですから。
そう。
ですから、
人体に無害な、なんか、糸状のものを食って、うんこもろもろにするために食ってますからね、あれ。
くるんぐらいの役割しかせえへんので、モヒートも相変わらずうまくはないわけだよ。
うん、
草の匂いってね。うん、まあでも、まあ一応、まあモヒートで涼しくなるわと思って収録してるっていう話をするためではなくですよね。ではなく、
うん、
人間性の本質みたいな話からなんか持っていくんかなと思ったんですよ。
人間性の本質ね。
そうそうそうそう。
そう。うん、よく性善説、性悪説って言うじゃないですか。
ああ、はいはいはい。中国の人が言ったやつ。
うん、あれみんな使い方間違うのもうどうにかしませんか？
なんか、何ですか？昭和
と。性善説っていうのは、基本的に他人のことは信用していこうねっていう意味でみんな使うでしょ？
はいはい。
性悪説って他人なんて信用できないじゃないですかっていう話としてみんな使うでしょ？
はいはい。
性善説っていうのは人間は生まれた時は無垢な状態で生まれてきて善の塊みたいな状態からどんどんどんどんそうじゃなくなっていくっていうのが性善説。
はいはいはい。
性悪説っていうのは自然状態でいるのは獣なんだから、そこから強制していって理性のある生き物に変えていくべきですよねっていうのが性悪説。
ああ、だから、教育方針みたいなことを決めるのにどっちがいいか、みたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、それね、田中さんのね、総流伝で読みました。うん、ああ、間違ってるよって、こういうことよって。 今まさにそういうこと言ってました。
田中さんってあれですよね。まさかそのお肉を配ったらいいみたいなことを言う政府が出てくるだなんて、俺がそんなこと総流伝に書いたとしたらバカにされてたのに、現実の方が俺を上回ってきて悔しいって言ってた人でおなじみの田中良樹先生ですね。
そんなこと言ってたんですか。
言ってたらしいですよ。
なるほどね。
俺が愚かな政府みたいなことでそんなエピソード書いたらみんなバカにしたやろって言って俺は悔しいって言って、そう。
いや、もっと振り幅持ってよかったんやーって。
そうそうそう。
っていうことですよね。
あいつら、少年が悪やなっていう話を多分今、彼は思ってると思います。
思ってますね。うん。ああ、むしろあのおじさんの方が正しかったんやってなってるんですね。はい。いや、そう、そうらしいですね。
うん。
そう。いや、じゃあ、だから、その、うん、あれですよね。例の事件に対しては、どうしたらよかったんだっていう話になるわけじゃないですかね。
あれですよね。あの、テラスハウスですよね。
ああ、テラハね。テラハって言ってみんな、若い女子たちが大好きな番組でおなじみの。
そうなんですか、あれ。
らしいですよ。
僕、テラスハウス見てる人って頭の悪い若者と、あの、根性の悪いおっさんおばはんやと思ってたんですけど。
いや、じゃあ、老若男女ってことでいいじゃないですか。
老若男女。
あと、老若男女。
うん。
はい。
あの、頭の悪い若者か、はい、根性の悪いおっさんおばはんか、根性の悪い若者か、はい、頭の悪いおっさんおばはんが見てるもんやと思ってたんですよ。
じゃあ、みんなですよ。
いやいや、だから、心ある人はそもそも見てないという。
ああ、そうか。
心ある人じゃないな、なんやろな。なんていうかな。面白がってる人じゃない人は見ない。
ああ、人間の本能をむき出しにしてない人は見ないってことですよね。言うなれば。
そう、だからあれを見て、うわーって思ってる人はアホやし、うーわーって思ってる人は根性悪いじゃないですか。
うわーの使い方の巧妙なことですよ。
そうですね。この辺がもうあれですよね。書き起こしには伝わらないところですよね。
さあ、ことをディスるのはその辺にしてもらおうか。
ことってあれでしょ、どんどんどんどん有名ポッドキャストが離れていくで、はい、おなじみの某サービスの会社にいる人たちでしょ。
ああ、そう、そう、そう。いや、うん、でも、すごいね、あの、その回を、ものすごい語ってます、う
ん。あ、ほんまですか？
そう、3回に1回はその話してるからね。
ああ、そうなんですね。もっと他におもろいことないんかな？
いや。
人生。
いや、それ。
え？
それをやめようって今言うた。
若かったらもっと、やることあるやろ。
そうですね。
うん。うん、だって、自分が17、8歳ぐらいやった時はね、テラスハウスぐらいの破壊力のあるテレビ番組を見てる暇があったら、
うんうん。
あの、G 行為の1回でもしたかったでしょ。
いや、それは他の何よりも優先度が高かったから、そのテラスハウスがなんかの指標になるとは思えんのですけど。
いや、あの、若さのほとばしりみたいなものがあるじゃないですか。
ありますよね。
あるでしょ、あの、ほとばしるってあれですよ。ビューって出るやつですよ。
ドクドクっとね。
ほとばしるの汁は三髄兵にジューって書くやつですよ。
どんどん番組の品位の下がること。
いや、下がってんのかな、割とずっと平均濃度が変わらないまま来てる気がする。
そう。
これを言ったところで。
言ったところでね。
言ったところで。
ああ、そうですね。
そう、品位。
あ、はいはい、品位ね。
テラスハウスってそもそも品位あるんですか、あれ。
僕、あのね、そう、うん、テラスハウスは僕見てないんですけど、
うん、
あの、水曜日のダウンタウンってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれで、うん、テラスハウスの真似事みたいな、うん、クロちゃんが主役のモンスターハウスって似たようなことやってたりするんですよ。
やってました。まあ、似たようなことっていうか、パロディーね。
パロディーですかね。
うん。
まあ、でも、余計変わらんのかなと思うんですよ。
うん。
その、なんでしょう。モンスターハウスは悪役がクロちゃん一人に絞れてるから、
うん。
あの人はもう、どんだけディスっても、どんだけ悪者扱いしてもいいっていう立ち位置のキャラがあってですよね。
うんうんうんうん。
さあ、ここに石投げてくださいの人じゃないですか。
そう、そう。
うん。いいですよと。彼やったらいいですよっていう感じで、うん、まあ、彼もそれを売りにしてギャラをもらってるようなところがあるから。
うん。
まあ、それはそれでいいんですけど。
うん。
嫁さんも娘も大好きなんですよね。これがね。
テラスハウス
じゃなくて、そのクロちゃんのやつがね。
あのね、僕ね、水曜日のダウンタウンは一応見てるんですけど。
はいはい。
ね、ちょいちょい早送りで丸々飛ばすんですよ。
あ、はいはい。
見てらんなくて。
うんうん。
で、モンスターハウスは僕全部飛ばしてます。
あー、そうでしょうね。
うん。
うん。なんかもう出来レース感があるっちゃあるので。
あのね、出来レース感もそうなんですけどね。
うんうん。
ファッファって言って終わってる感を感じれないやつは僕あんまり見れないです。
あ
ー。伝わるんかな、これ。
みんながキャー気持ち悪いって言って、それを面白がるみたいな感じ。
うん。
で、終わっていくのが、まあ、あの、コーナーやとは思うんですけど。
うん。僕はあの、水曜日のダウンタウンについては、全部が全部面白いですよねって言ってる人とは相入れないなって思って見てます。
うん、うん、うん、うん。
うん。うわ、キッズこれ、見てられへんわ。何これ。これおもろいやつおんの？え、どんな人？え、人格疑うわって思いながら見てるやつ結構あります。
あー。まあ、それも含めていろいろあるのが、まあ、あの番組ではあるんですけど。
まあ、そうなんですよ。
うん、
だから別にトータルとしては見る番組としてチョイスしてるんですけど、
うんうん、
あとだから同じようなもの感じるのってなんやろうな、それこそゴッドタンもそうやし、
うんうん、
うん、アメトークとかでも時々それ思う時あるし、
うん、
あと月曜から夜更かしとか、
あー、テレビっ子じゃないからあんまりついていけてないけど、
あのね、月曜から夜更かしについてはインタビューした、その一般の方のいびつさみたいなものをちょっと笑うみたいなやつをやるんですけど、うんうん、
はいはい、
まあその笑うっていう構造自体もおいおいおいって言って番組内で突っ込んでるから突っ込みましたんでオッケーみたいにしてるっていうその構造もあんまり好きではないですし、
うんうん、
もっと言うとね、そのいびつなインタビュー取れましたって言ってラインナップとしてお届けされた時に、
うんうん、
え、君たち知能障害のある人を笑いもんにしてるよねって思うことが結構あります。
あー、まあ言ったら、カラクリテレビのご長寿クイズみたいな感じですよね。
そう。あれはだから言ったら元はまともやったかもしれないから、この人の本来的な部分というものは、愚かな人ではなかったんだっていうエクスキューズが立つから、今現在愚かな状態になってる人をわざ笑っても OK みたいな、そういう構造の映像やったでしょ？
ああ、まあ、そこまでは考えてないけど、まあまあ、年取ったからねっていう感じね。
そうそうそうそう。だから、年取ったからねって言えるだけだからまだいいんですけど、例えばあれが25歳ぐらいであれぐらいの回答しかできない人ばっかり毎週3人ずつ集めて、あんな回答やってるのをアホやなって言ってるって番組ありですか？
あ、僕それ嫌いですね。
嫌いっていうか、それ、やっていいことですか？
いや、まあ、やっていいこととは僕は思わないですけどね。
そんな番組があって、お子さん見てたら見るのやめなさいって言うでしょ。
うん。
え、でも、すごい面白いこと言ってるよって言われたら、
うん、
いや、こういうのは見たあかんし、やったあかんねんっていう教育をするでしょ。
そう。そうなんですね。まあ、僕、関係あるかどうか分かれへんけど、これまで、特に、まあ、社会人になってからあんまりないですけど、
うん、
小さい頃から、学校卒業するぐらいまで、そういう場面って何度も見てきては嫌な思いはしてるんではあるんですけどね。
うんうんうん、僕もね、小学校の時にね、
うん、
ちょうど町境ぐらいに、養護施設あったんですよ。
うん、はいはい。
で、そこの生徒さんは、その養護学級みたいなことで、
うんうん、
うちの小学校に来てたから養護学級っていうのがあったんですね。
ああ、ありますよね。
仲良しクラス言ってたかな、
はいはいはい。
なんかそんな名前でしたわ。
ええ。
それすらも僕はちょっとバカにしてるとは思うんですよ。
うんうん。
うん。特別学級みたいな言い方で全然いいやんって思うんですよ。
うんうんうん。うん、もうなんか、僕らの頃は用語って言ってましたね。なんかその後、童話っていう、あれ、言い方になったんかな？
童話と用語は違うでしょ。
部落の童話とはまた違うんちゃうかな？
あ、違う童話ですか？
うん、多分と思うんやけど。うん、まあなんか呼び方変わったと思います。
うんうんうん。で、すっかりネットスラングになってる外児っていう単語。
はいはいはい。
うん、あれはもともと関西地方で障害のある児童について、
うん、
差別用語として言われてたやつじゃないですか。
うんうんうん。そうですよね。
障害児の外児ですからね、あれね。
そうそうそう、う
ん。なぜか孫悟空風にゲージって言ってるパターンのインターネットスラングになってる時もありますけど。
うん。小児とか言われましたけどね。
あ、小児も言う。うん。
うん。
うん。で、僕はだから小学校の時はみんなよく使ってたけど使いたくない言葉っていうのが3つあって。
うんうん。
小学校の時にね。
はいはい。
バリすごいとかのバリ。
ああ、はいはい。
あとダボ。
ああ、それは、あれですね。神戸の辺はそう。
神戸の辺なんですけど、ね、僕はだからバリとダボと外字は言わないようにしてたんですよ、小学校の時。
うんうんうん。
言葉の響きも使われ方も言ってるやつも嫌いやったから。
うんうんうん。
嫌いなやつが概ね言ってたから。
はいはいはい。
僕はもう、その時に持ってたそいつらに対しての言葉っていうものを、今の言葉に言い直すとすると、見下してましたし、軽蔑してたので。
うんうん、ああ、まあ、確かに、それを好んで使う人は船舶な感じはしますけどね。
うん。
うん。
割とね、だからね、月曜から夜更かしっていうのはそれをやってる感があるので、そこに対する配慮みたいなものがないと思うんですよ。はいはい、
うんうん。
そこ踏み込んだ上で、
うん。
人間の価値っていうのは知能じゃないですか。みたいなことを例えば言ってるかって言ったらそこまでの覚悟もないでしょ。
じゃないですよね。まあ、空気感でしょうね。うん
そうそうそう。
その番組は見たことないけど。
うん。例えば、見るからに、例えば歩行が困難ですというような障害を持っている人が、
うんうん。
同じようにその会話の中でも、あ、この人は何かしらの影響を受けた結果、今のようなちょっといびつなことを発言をしたのかなって思えるような人っていうのは、取り上げないじゃないですか、さすがに。
うん。それは、多分、引っかかるって分かってるからですよね。
うん。
おそらく。
そう。
あからさまに引っかかるから、そこに挑戦するっていうことはしないと思います。
うん。それを、そのテレビで、歯がない、みたいなことを、あざ笑うみたいなことは、ギリギリオッケーやって思ってますけど、
はいはい。
オッケーじゃないじゃないですか。
うん、うん、うん。
うん。
まあね。そう。
それぐらいのことは、オッケーだと思いますという主張をする気もないわけでしょ、どうせ。
だから、非難の数というか、抗議電話がかかってきた数によって、うん、主張を引っ込めたり出したりするような感じではあるでしょうね。
うん、うん、うん、うん。
うん、まあ、だから言うたら、組織的に、非難の電話をかければ、誘導できるようなテレビ局ではあるんでしょうけどね。
いや、だから関西地方では月曜から夜更かしを、
うん。
日曜日の昼間に再放送してたりするじゃないですか。
ああ、はいはい、はい。
うん。それについては僕は抗議を入れようか入れまいかのボーダーラインぐらいです。
にしていい時間じゃないと。
お前ら分際わきまえろって思うんで。
うん。
お前らごときが昼間に流してええと思ってんのかっていうぐらいの意味合いです。
うん。
うん。内容がそぐわないとかそういうレベルではないです。お前らごときがって思ってます。
うん、うん、うん。
お前らみたいな番組作りをするやつの番組をなんでこんな昼間に流してええと思えたんって思ってます。それはクロちゃんがお昼の顔じゃないっていうののきついやつです。
ああ、まあそうですね。お昼の顔では確かにないですよね。
うん、うん、うん。タモリがお昼の帯番組をやった時にみんな拒否感を持って捉えたよっていうののどきついやつです。
うん。
出だした頃の出川哲郎とか江頭2時50分に対して持っていた、うわーって思ってたやつのえぐいやつです。
うんうん。伊集院光が昼のラジオをやってたことに対して、どこかしら違和感があるみたいなことですよね。
ああ、伊集院光はね、どっちかって言うたら深夜で出てきた人じゃないじゃないですか。
あ、そうなんですかね。
うん。
そうなんですね。ああ、だから、初めは深夜だったけれども、まあ、有名になったのは、昼に出てき出してからだっていうことですよね。
うん。二枚看板でやってるみたいな人でしょ。
うん。
うん。
まあまあ、表の顔と裏の顔みたいなところがある。
だから言ったら、北野誠が別にサイキック人気で、ある程度売れたわけじゃないみたいなところですよ。
まあまあまあ、そら、そうですね。
そうそう。だからその辺のギリギリ差加減みたいなものは、割とね、ナイトスクープが A ライン踏んでるとは思ってるんですよ。
ああ、はいはい。
ナイトスクープでそのギリギリの許せる範囲で踏みとどまってるじゃないですか。
うんうん。そうですね。
時々、うわって思うけども、うわぐらいで収まる程度のことしかやらないでしょ。
うんうん。
うん。
こっちも、まあ、ナイトスクープに関しては、素人さんがやってるからっていうところ、うん、なんかテレビ局が意図してこれを作り込んでるからっていうよりも、まあ、こういうことは起こるよねっていう、なんて言うんでしょうね。寛容さみたいなものは持って見れるからですよね。
うんうんうん。いや、でも、その同じように、街での街頭インタビューみたいなことで、番組を作ってる月曜から夜更かしは、僕の金銭はちょいちょい悪い意味で触れるんですよ。
うんうんうん。
いや、そう、じゃあ、ほんで、あれですよ。
うんうん。
まあ、まあ、要はそういうね、まあ、
うんうん、
どうなんお前らみたいな番組ってあるなと思ってて、
はいはい。
その中の一つはテラスハウスやったりするんですよ。
ああ、 大人気番組みたいですけどね。
まあまあ、大人気っていうか、まあまあ、しぶとく続いてんなってちょっと思いますけどね。
あ、そうなんですか。
ずっとやっとんな、知らんとこで、みたいな。
うん、うん、うん。
なんですけど、そのね、そのここの一連の話で何が言いたいかっていうと、
はいはい。
テラスハウスみたいなもんって、人間の悪意を金に変えてるみたいな番組じゃないですか。
うん。悪意っていうか、そうですね。まあ、マイナスの感情ですよね。まあ、嫉妬とか。
そう、悪感情。
うん。なんであんなことを言うやつが、みたいな、人をジャッジメントするような感情というかですね。
まあ、要はあれでしょ、檻の中に珍獣掘り込んでそれを眺めるみたいな番組じゃないですか。
ああ、まあまあ、そうですね。
うん。
珍獣っていうか、全然、普段の性格通で我々もしてるんだろうけど、
うん、
でも客観的に上からの視点に立って見てるようなところあるでしょうね。
いやし、いや、あれだから演出も働いてる話も今回の中にね、出てた話題としてありましたけど、
うんうん、
あんな一般生活もなかなかないじゃないですか。
まあ、そら人工的に作られたね。あんな同居生活はないですからね。
うん。で、珍獣ではない生き物を珍獣であるかのように見せるような番組でしょ。
ああ、まあ、そらその演出は、まあ、せなあかんちゅうか、まあ、そこが、味噌なんでしょうからね、うん。
あそこで例えばですよ、低層観念みたいなものが割と人よりも強めで、
うん、
なおかつ協力関係みたいなものをちゃんと築いていこうって思っている人たちだけで構成されてる結果、
うん、
まあ、それなりにみんな感情の起伏みたいなものは、みんなで生活してる中で強めに持つんだけれども、それをあまり表には出さないままで平和に過ごしていって、その中で穏やかな恋愛が営まれていましたとさ、みたいなもん見ないじゃないですか。
うん。そこは、そうなってきたら、絶対、煽るかなんかしますよね。
でしょ？でしょ？
うん。なんかしら揉めるようなことを、スタッフも工夫するだろうしですよね。
なんやったらこっそり覚醒剤でも打っといたろかぐらいの感じでしょ？
いや、そこまでするかは知らんけど。
むちゃくちゃか、昔の映画か。
いや、
うん、オズの魔法使いという映画あったじゃないですか、昔の。
はいはい。
ハリウッド1970年ま、60年代ぐらい？
そんな前の。はい。
そんな前の。
はい、はい。
あの時の主演女優、女の子15歳ぐらいですけど。
はいはい。
バンバン覚醒剤打たれてた言うてますからね。また当時打ってたから普通に。
ああ、まあヒロポンみたいな感じですか。
そうそうそうそうそう。
いい。
うん。
ひどないっていう。
バッキバキに決まってたって言って
。えらいハイテンションな子供おるなってなったらそういうことだね。
うん。いやいや、だからね、そういうな。
はいはい。
まあ、ほんでね。
うんうん。
そんな出る側も分かった方でしょ？
うん、うん、うん。まあ、ある程度は分かってると思いますよ。
うん。
うん、まあ、演出あるやろなって。演出に乗っていかなあかんよなとか、なんか。
いや、違う、違う、そうじゃなくて。
ええ。
そういう少年の汚い消費活動に供されるのが出演者やなって思って出てるでしょ。
まあ、
もっと言うと、それが分かってなかったとしたら出たらあかん。
なんやろ。もちろん、エンターテイナーとして、時にはヒロインになり、時には悪役を演じて、ドラマを面白くしてやろうと思って入るにしても、うん、そんなに視聴者を見下してないっていう状態では入ってくる子はいてるんじゃないかなとは思いますけど。
それね、そいつアホですよ。
うん。
無知ですよ、バカですよ。
いや、でも、そんなにみんな賢かって言ったら、そうそう、世の中生きてる人賢ばっかりじゃないのでね。
うん、だとしたらね、世の中の大半の人は出たらダメです。
うん、出たらダメ。
だし、テラスハウスみたいなもんは、世の中の大半の人は出たらダメです。
うん。世の中の大半の人が出たらダメやったら、あんまり見るのも推奨すべきではないとは思いますけどね。
もちろんそうです。うん、言い方を変えてね、ニュアンスが違うように多分聞こえるんですけど、テラスハウスみたいなもんに出て、はいはい、人々の耳目を集めた後に、普通にそのまま生活できるような人が、世の中にそうそういると思いますか？
いや、結構ダメージとは思いますけどね。
相乗りとか出て、
はいはい。
ええことばっかり起こると思いますか？
いや、思わないですよね。
相乗り出たら、ええことばっかり、うん、起こると思ってるやつ、青ちゃいますか？
それを上回る自己顕示欲？
そうです、そうです。
じゃないですかね。まあ、それはある程度分かってるとは思いますよ。そう、
うん、
ある程度自分がメディアに消費されるだろうし、顔バレもして、
うん、
世間からある程度、マイナスのイメージを持たれることは分かっていながら、でも、それを押し通しても、だからこそ、二の足を踏む人たちを追い抜いて、自分が前に出れるチャンスだって思う人は、まあ、少なからずいるっていうのは分かります。
そうです。いや、だからね、そんな人ってね、人生かけてそっちに行く人じゃないですか。
は
い、
まあ、ある程度、その、どの程度人生かけるかっていうのが、踏み出した時点で分かってる人と、そこまでリアルに想像してできてない人っていうのはあるかとは思いますけどね。
あるかとは思うんですけど、いや、だからね、言ってるのはね、その、
うん、
出たら、有名になれるし、いいやん。だけで出てるようなやつって、って話ですよ。
まあ純粋にそこまで単純には思ってないにしても、
うん、
そこと、まあ有名勢を計りにかけてる。
だからね、その時
に。
有名勢と計りにかけて出たような人は、早い話自殺しないでしょ。はいはい、
ああ、
有名勢と計りにかけてっていう意識がある人って、途中で、あかん、無理や、はいはい、みたいなことでいける人じゃないですか。
まあそれも、その自分が思ってた有名勢よりもかなり重税やったっていう可能性もありますけどね。
今回のその木村花の話でいくとそんな重税じゃなかったですよ。
ああ、なんすかね。そうかな。
だって昔ほどテラスハウスで話題になるわけでもなく。で、どうせ来てるやつももう出るなとかその程度でしょ？
あ、そうそう、それはね、うん、ただ、それについては、うん、もう出るなぐらいやったら、そこまで問題にはなってないんちゃうかなとは思うんですけどね。
いや、でもね、割とね、その、これがひどかったみたいなものってね、はい、そんなに出てこないんですよ、今回の話。こんなこと言ってるやついるんですよって見ました、なんか。
いや、
あったら見てたと思いません？
うん、うん。
例えばですよ、伊藤しおりさんの話あるでしょ？
ありますね。
うん、結構ひどいものの言われようしてるの見たことありませんか？
ああ、まあ、僕、それ全然知らんけど、
うん、
その、はすみとしこさんの言いよう一つでもう、ヘドが出ましたけどね。
でしょ？はすみとしこさんのものの言いようと、木村花さんが一番ひどいこと言われたやつを見たような記憶と比べて、どっちが重かったですか？
うんうん、いや、
圧倒的にハスミトシコでしょ。
ハスミトシコ以上のことを言ってる人って僕今まで見たことないですけどね。
いや、だからそもそもね、その、要はその悪感情みたいなものを金に変えるような構造の番組やし。
はいはい。
うん、出る側もそこに耐えられるって思ってないようなやつ出ちゃダメだし。
うん。
明らかに耐えれる人以外出すべきではないし。
そうね。まあ、なんでしょうね。アメリカとかが、あれ発祥なんですかね、うん。リアリティショーみたいなやつって。
みたいですけどね。
まあね、なんか、アメリカの方でもそういうことっていうのは多数あるんだと。そう、自殺者が何人か出てるんだっていう話が、昔からあるんだったら、
うん、
まあそこら辺は、より一層、その木村さんがそういう、傾向のある人だったなら、なんで、まあ出したもそうやし、フォローもできひんかったかなって。
フォローできへんかったかなじゃなくて、テレビ局側はフォローなんてする気一切なかったでしょ。
ただ出演者に対してのフォローって、いや、出してる以上は義務だと思いますよ、僕。
それ義務だと思いますっては、僕も思うんですけど、テレビ局なんて、そんなこと考えてる人一切いないでしょ。
まあ、いなそうには見えますけど。
うん。使い捨てもええとこじゃないですか、出演者なんて。
テ
レビ局なんてそんな奴らですから。
だから、いや、例えばね、テレビ局が芸人を使い捨てにしたって言ったって、それはプロダクションが守ってるわけだし、ただ素人を相手にするときに、その使い捨てを通用するっていうのは、それは、いや、ある意味ちょっと、犯罪的じゃないのかなとは思いますけどね。
そうですよ、そうですよ。だから僕、リアリティ番組なんていうものは、見るようなものではないとすら思います。
うん。
うん。思いますよ。
うん。
でもね、それで言うとね、木村花さんはね、プロレス団体に所属するプロレスラーなんですよ。
はいはい。
で、プロレスラーとして、リアリティ番組に出てたんですよ。
ああ、はいはい。
今の言い方であると、メンタルをチェックするのは、プロレス団体であってもおかしくない言い方でしょ？
その辺は、雇用主がどこかみたいな話にもあるんですけど、
うん、
芸人さんっていうのは、まあ要は、そういうことも含めての、
うん、
いや、ドッキリも仕掛けられますとか、まあ、悪役を被せられたりもしますとか、っていうところのプロダクションじゃないですか。
それででもね、漫才師です、はい、テレビタレントですっていう話と、はいはい、その本人が承諾していない状態で、事務所が承諾しているからといって、ドッキリを仕掛けられるっていう話って、今まで OK やっていうことになってるからっていうだけの理由でしか OK じゃないですよ。
で、その後、 誰が責任を取るねんっていう話になったら、
うん、
まあプロダクションが責任を取りますやけど、じゃあ、あのプロレス団体が同じように責任取れんのかなって思う。
ちょっと待ってください。
うん。はい、
はい。芸能事務所責任取るんですか？
いや、ほんまに責任取るかどうかはあれですけど、通年的には取るべきじゃないですかね。
責任取る芸能事務所ないですよ。多分。
ないかな。いや、でも通年上は取らせるべきとは思いますよ。
そうですよ。そう思いますよ。
はい。
だから責任取らないから、
うん。
やったかのですよ。そんな番組。
うん。まあ、いや、そう。まあ、だから、どっこも責任取ろうとせえへんと。
あの、死んだとしても生き返らせる能力のある人がいるから殺しても OK みたいな話やったら、まあ、100歩譲って殺してもええんちゃうって思いますけど、
うん、
生き返らせれる人いないから殺しちゃダメですよね。うん、はいっていう話と一緒やと思うんですね。
うん。
うん。
っていう話で言うと、言うたら、あの、人を殺しましたよね、あなたっていう言い方ですよね。
うん。だからみんなで殺したんですよ。
うん。
うん。
そう。番組も、言うたら、その、プロレス団体も、まあ、守るという義務を果たさなかったし、うん、誹謗中傷した人は、直接的に彼女のメンタルを責めたし。
で、もう一つ言うとね、
ええ。
さっきも言いましたけど、そんな大層な誹謗中傷僕見てないんですね、今んとこ。
まあ、自殺しろって、あの、1日に100件書いたみたいなこともありますけど、
うん。うん、
いや、僕、あんまり人に、あの、死ねとか自殺しろって言われたことないですけど、
うん、
それ1日に100回言われてね、平気とは思いませんけどね、うん。
まあ、平気とは言わないですけど、
はい。
だからってネット空間での発言をどうにかしようぜって話、また別ちゃうかって思いません？
うん。いや、言うたら、あの、自殺しろとか死ねとかっていう話って、
うん、うん。
どんなに自分に責任がかからないように、いなくなってくれればいいのにって思うみたいな、うえんな言い方、うんうん、にしたところで、まあ言うたら自殺教唆じゃないですか。
うん。
いや、それはもちろん罰せられるべきでしょうって思うわけですよ。
うん、うん、うん、うん。んだからその言うたからといって罰せられるべきみたいなものがどれぐらいの角度で行われるかみたいな話？
角度。
確実性。
うん。
うん。
まあ、だから、あの、誰が言うたんやと。
そう。
だから、今、アカウントを洗ってますと。
うん。
で、訴訟も起こしますよ、という動きにはなってますけどね。
うん。
まあ、これを機に、そういうアカウントを洗うみたいな話って、昔から、すごくややこしい手続きを踏まなあかんかったけど、
うん。
もっと簡単にできますよっていう、風な動きになってきてはいますよね。まあ、特に、うん、まあ、彼女の事件がきっかけでっていうところはあるでしょうけど。
うんうんうんうんうん。
うん。いや、昔から許されんことではあったと思いますけどね。
でもなあの、割とテレビ見て、うわ、こいつ死んだらええのにって思って、それツイッターに書いて、訴えられるの違くねって思う時もあるでしょ
う。いや、だから、うん、そこら辺はね、もう相手が誰かにはよると思いますよ。
うん。
まあ、半分素人ってみんな分かってる中でね、うん、それを書き込むわけやから、それは配慮が足りなかったって思ってもね、それはしゃあないと思います。なんでしょう。
あのね、リアリティショーなんてね、配慮して感想を言うようなもん違うでしょ、うん、そもそも。
うん。違うけど、うん、違うけど、それは、あの、一個人に対してね、言ってしまったら、それはそれ相応の責任取るべきと思いますよ。自分匿名やから何言ってもいいんや、みたいなことは、別にそれ通用させていい話じゃないし、その、なんでしょう、テレビに向かって。
ちょっとね、それで、ええこと言いすぎな気がする。
いや、テレビに向かってね、誰にも聞こえへんって、相手には伝わらへん形で、こいつ死んだらええのにな、って、友達と言ってるのは、全然 OK と思います。ただ、ツイッターにそれを書いてですよね、誰々は死んだらええのにって、いうのは、かなりアウトに近いと僕は思います。
あのね、友達同士であいつ死んだらええのになっていうのを伝聞帳で聞いた人が自殺したらどうです？
うん。それは両親の呵責は覚えて当然やと思いますし、ただ、その、ツイッター上に書くっていうことは。
違う。いや、そう、伝聞帳のやつで。
はいはい。
罰せられたら嫌じゃないです。ちょっとさすがに。
まあ、嫌は嫌ですよ。
罰せられるべきですか？
あの、全く、それ、ペナルティ、何もなしでスルーすべきかなって、逆に言うたら思いますけど。
うん。どれぐらいが妥当ですか？
死んだらええのにって言うたら、あいつ死んだらええのになって、まあ、不特定の誰かか、その、口が硬いやつやと思ったから言ったんかは知らへんけど、あいつ死ぬべきやで、あいつ死んだらええねんって、悪意持って言うたと。で、それが本人の耳に入ってしもたと。で、それも一助となって死んでしまいましたってなった時に、全く両親の呵責も覚えなくていいし、あの、何のペナルティも負わなくていいんですよって。いうのは僕ちょっと違うかなと思います。
いや、だから分かってるんです、分かってるんですよ。
ええ。
だから、どれぐらい罰せられるべきですか、それって。
まあ、どれぐらいかなっていうのは、まあ、その時々に応じてやから、
ざっくり。
だからざっくり。
ざっくり。
ざっくり、僕で言うたら、その場合で言うたら、
もう、ざっくりってこと、ざっくり。殺人罪ですって言われたら違うやろってなるでしょ、まず。
まあまあ、殺人罪は違うと思います。自殺教唆までも行きません。自殺教唆も行かへんけど、じゃあ、例えば、なんでしょうね、名誉毀損ぐらいまでやったら、
つまり、刑事かな、どうかなっていうレベルですよね、つまり。
そう。いや、刑事っていうのは、その刑事に対して、それよりも軽い罪ってないじゃないですか。だから、まあ、それはギリギリ刑事じゃないけど、じゃあ全くなしかって言われたら民事で責任問われてもしょうがないよねっていう。
ってことは、罰せられるべきではないって思ってるってことだと思いますよ。刑事じゃないんだから。
まあ、刑事じゃないにしても、罰せられるって、いや、民事だったら、罰せられるじゃない、絶対ないっていうことじゃないと思います。
刑事のことです。です。そこは、はっきり、罰せるか、罰せられるか、罰せられないかは、刑事の話です。
ただ、ごめんなさいって言いなさいよっていうのは、罰せられてる感あるけど、まあ、民事ですよね。
それは、民事です。だから、罰せられるって話じゃないです。
まあ、そういう組み分けで言えば、罰せられるじゃないんでしょう。ただ、責任を取らなくていいっていう話とは別と思います。
別ですよ。だから、罰せられるか、罰せられないかで言うと、はい、罰せられるということまでではないということですよね。
はいはいはい。
つまり、あとは金の話にしかならんところでの解決になるって話じゃないですか。
そう。ただ、罰金刑っていうのもあるので、金の話になったからって言って罰せられるっていうか、その罰せられるの定義が、まあ、わかりませんけど。
罰金刑も刑事罰ですから。
いや、だから、まあそう、刑事なんですよ。
民事の金の話だけで収まるレベルやって捉えてるってことでしょっていうことです。
で、まあまあ、ただ、厳密にその刑事と民事を分ける意味は分からんけど。
え、分かれてますもん、だって法律が。
いや、法律は分かれてるのは知ってるんですけど、ただ、自分らの心持ちとして、そんなに刑事と民事ってバッチリ分かれてないと思って、あいつに、その嫌な思いさせられたから、いや、まあ、前科つくとか、それは国の制度のもんとして違いますけど、じゃあ、あいつに、嫌な思いさせられたから、じゃあ、あいつに謝ってほしいとか、金払ってほしいとかっていうのは、相手を罰する気持ちで言ってないですか？罰する気持ちは全くないですか？
罰する気持ちじゃなくて、やり返すっていう気持ちです。罰するっていうともう一気に法律の話でしか思わないです。
いや、まあ、罰すると、そのやり返すを、そんな厳密に、分けてる人ばっかりじゃないとは思いますけど、僕、
ヒロさん。
はいはい。
今、分けるとしたらという話をしてるんです。
分けるとしたらやったら、まあ、分けるとしたら、まあ、その、厳密に、その分けることに意味があるかは分かんないけど、分けるとしたら、まあ、そういうことになると思います。
いや、じゃあ、ヒロさん。はい。ヒロさん。僕ね。
はい。
やることの程度が、社会的にどれぐらい、ね、捉えられるべきかという話をしてるのであって。
はいはい。
言ったやつが、マイナスの何かを負うべきかどうかって話は、今してないんですよ。で、今、ツイッターで、などで言われてることっていうのは、そこに法律を持ち込む話がすごく増えてるじゃないですか。
ありますね。
それどうなのっていう話なので、今、いろんなパターンにおいて、それが刑事の話になるのか、民事の話になるのかっていうのが、結構ぐちゃぐちゃで話されてますけど、そんなに法律持ち込むべきかっていう部分って大きいじゃないですかっていうことを言いたいわけですよ。
法律を持ち込む部分。
で、そんなにあったか、そもそもみんなさ、っていう。で、テレビ番組の感想なんて。
はいはい。
出てる人がそれを聞いたらどう思うか、みたいなことを。意識してみるようなもんかね、みたいな感覚あるでしょ？
まあまあ、感想を言う側としては、まあ、多分、テレビ番組の感想っていう意味で、思って言ってるんだったらそうだとは思いますけどね。
テレビ番組の消費活動って、そんなもんでしょ？
まあ、軽く思ってるとは思いますよ。
軽く思えないようなテレビやったら、地上波で公共性あるっつって流すのやめてくれへんかなって思いません？ちょっと。
まあ、それはちょっと思いますけどね。いや、僕、木村さんがね、まあ、死んだ時にね、ごっつ嫌な気持ちにはなりましたよ。見てないけど、内容が見てないとかっていうのもあるけど、もう、なんか、多分僕の、まあ、人生経験の不足もあるんでしょうけど、そういうのを想像したときに、ごっついなんか嫌な気持ちになったんですよ。いや、まあ自分に娘がおるからっていうのも重ねたんかもしれないですけど、みんなから誹謗中傷されたと。なんか韓国でもなんか、ちょっと前っていうか、まあ10年ぐらい前かな、そういう話もあったときも、なんか同じような嫌な気持ちにはなったけど、その、まあ書き込む側がね、例えばね、そんな番組の感想言ったぐらいで罰せられたら叶わんわと。 まあ、うん、軽く考えてですね、
うんうん、
木村さん、あこいつめっちゃ悪いやん、性格悪いって書き込む、お前なんか消えてまえよって書き込むって、
うんうん
う
ん、
いう気持ちでやってるのって、うん、じゃあ、そういう風に書き込むことってあるよねって、いう風にして許していいもんかって言ったら、それの一線を超えてくるやつって、やっぱりおるんやろうなとは思うけど。
あ、一線超えてくる人は何ぼでもいると思いますよ。だって、美空ひばりに硫酸かけに来るやつとかおるじゃないですか。
うん、それで言ったら、そういう一線超えたコメントした人は、いや、やっぱり罰せるべきじゃないかなと思いますよ。
だから、僕ね、ぶっちゃけね、一線超えたコメントをこの木村花さんが亡くなった事件の、こんなこと言ってたんですよっていう中に見つけられた覚えがないんですね。うん、
自殺しろって100回言ってもですか？
自殺しろって100回言うっていうことが、
うん、
それこそね、誰が言うてんのって話にもなってくるでしょ？
うん、うん、まあ、誰が言うてくん、
誰が言うかにもよるし、誰が言われるかにもよると思うんですよ。
多分僕言われてもかなりこだえると思う。
僕ね、割とね、15回ぐらいでね、多くの人はね、うるさいこらってなるだけやと思う。いつまで言うてんねん、うん、言
う
て。
いや、うるさいこらって言われへんもの。
あ、いや、だから、そういう人は、ツイッター見なくするとか、もうええわ、って投げるとか。
いや、もちろんそれは、いや、それは、誹謗中傷を受けた多くの人がね、するんですよ。うん、もう、ツイッターを見ないようにしようとかね、フェイスブック見ないようにしようとかね、もう、なるべく、その自分をエゴサするのやめようとかね。
うん。
それは多分、そんな見ひんようにしたら大丈夫やってって、まあ多分多くの人がね、思うし言うんですけど、多分自分ごとになったらできへんと思います。うん、僕は正直できひんと思います。
うん、だからね、できへん人は、出たあかんねえと思うんですよ。リアリティショー。
できる人逆におるんかなと思うぐらいですけどね。
そうです、そうです。
自分がツイッターで、ボロクソ書かれてる、自殺せえとか、いなくなれとか、
うん、
死んだらええねん、お前って。そういう風に、うん、お前生きてる価値ないんじゃ、ボケって言われても知ってるんですよ。うん、知ってるけど、気にせんとこうって、見んとこうって、いや、気にしないって、できる人かなりメンタル異常に強いと思います。僕多分無理と思いますね。
でね。
うん。
そういう人がね。
はいはい。
テレビって出るんやと思うんですよ。
テレビ出るハードルそれにしたらいなくなると思うけど、多分そこはね。
もっと言うとね。
はいはい。
人前で意見言うとかって。
うん。
マスの前に出るってそういうことじゃないです。
まあ、ある程度はね。ある程度はそれは覚悟しますよ。うん、ある程度は覚悟するけど、
うん、
ただ、自殺しろとか、
うん。
うん。そういうことを、しつこくしつこく粘着で言われるとか、それも誰かわからん大多数の人に言われるとかっていうことも想定して、なんか一つの意見述べるわけじゃないんで。
う
ん、
でもね、粘着でね、その百なんか言うたみたいな話とね、
うん。
テレビ見てて、あいつムカつくわ、もう一切人前出てほしないけどな、って一回言うのとかって全然違うじゃないですか。う
ん、全然違いますよ。いや、だから、うん、それを踏み越えてきたやつに対しては罰せるべきやし、
そう、そう。いや、だからね、踏み越える、うん、踏み越えへんってどこ
っ
すか。
いや、だからさっき、ジャスさんが言ったように、ぼさっと別に本人に聞こえんところで、あいつ出てきてほしくないけどな、って同僚に言うぐらいは別に罰せないし。でも、ツイッターに何回も何回も個人名、木村花
して。そうなんですよ、そうなんですよ。今、何回も何回もって言ったじゃないですか。
うん。
一回は。
うん。いや、一回でも、ちょっとは良心の呵責感じるべきかなと僕は思いますけどね。
良心の呵責を感じるべきっていう話と、はい、そういう書き込みを禁ずるって話ってまた別でしょ？
いや、禁ずるとは言わないですよ。
でも今そんな話でしょ？
いや、禁ずるじゃなくて、起こった結果に対して責任を持つべきでしょ。
うん、責任を持つっていうのと、良心の呵責を覚えるってまたちょっとちゃうと思うんですよ。うん、
いや、もし、
うん。
自分がね、例えば、悪口を言った相手がね、
うん、
言い返してきたとか、殴り返してきたとか、
うん、
で、もう無視してきたとか、
うん、
やったら、それは、まあ自分の負けっていうかね、それはそれでいい、それでいいっていうことはないですけど、
うん、
まあそれはそれじゃないですか。じゃなくて、もしそれを苦にして落ち込んで、
うん、
で、人と喋らんなって、いずれは死んだ場合、うん、それは結果論じゃないですか。
うん、結果論。
そう、同じことを言うても、そうなる人もおれば、無視する、殴り返してくる子もおると。でも、
うん、
もし相手が落ち込んで、
うん、
病気になって死を選んだっていう結果を見たんだったら、
うん、
自分が言ったことに対しては自分がやったことに対してそういう結果を生んだんだったら、それは自分で責任を取るべきじゃないんかなと思いますよ。
ごめんなさい、具体性が分かんなくて。
いや、だから、いや、自分がね、
うん、
例えば一回言うたけど、
うん、
平気やったと、
うん、
二回言うても平気やったと、 で、10回言うたら、あ、死んでもだと。
うん、
じゃあ10回言うて死んだ場合はですよ、
うん。
それをどこで切り分けるのかっていうのは、それこそ裁判の話になるんでしょう。それも議論もあるところでしょう。でも、それに対しては、両親の格釈も覚えるべきだし。
裁判の結果云々とかいう、その、第三者の判断に委ねるところではなく、
うん。
ヒロシさんの感覚としてですよ。
うんうん。
感じですよ、感じ。フィーリング。
感じ、はい。はい。ドントシンクでね。
うん。
ドントシンクでフィールしたところですよね。
そうですよ。うん、僕はドントフィールシンクの側ですけど。
はいはい。うん。ドントシンクでフィールした感じっていうのは、まあ、個人差がかなり大きいので、フィールはかなりの、幅があるとは思いますが。
他者の話はどうでもいいです、もう。それがどれぐらいその賛同を得られるかも、全無視で。うん、ヒロシさんの感覚として、はいはい、例えば、今回のその木村花さんの意見について、テラスハウスをたまたま見たときに、
はいはい、
うわ、あの洗濯機のくだりムカついた、俺こいつ死んでほしいわって、一回書いただけの人、はい、どれぐらい不利益を帯びるべきでしょうか、
は
い
は
い
は
い、
まあ、それだったら、その人の性格によると思うけど、両親の呵責ですね。
嫌な気になれってことですね。
嫌な気になれ、もしくは、お前言うたんも原因ちゃうぐらい言われろ、ぐらいですかね。
誰から？
なんでしょう、匿名の第三者とか。
から、名指し、もしくは、集団のうちの一人として、どっちでしょうか。
はい。
名指しで言われるのか、
うん。
そんなこと言うた奴ら全員、
うん。
お前らの責任もあるからなって言われろぐらいなのか。
うん、まあまあまあ、それもあるし、
どっちでしょうか。
目ざとい人から見つけられて、
うん。うん、
お前が言うたからのせいもあるんちゃうんけぐらいは言われろと思います。
ということは、今のツイッターと何も変わらなくてもいいと思ってるっていうふうに聞こえるんですよ。
うん。いや、その場合はですよ。一回の場合ですよ。ただ、
それってね、
うん。
今のツイッターの状態ぐらいのバランス感覚でいいと思ってるって話だと思うんです。今、ツイッターって、それぐらい言われたりするじゃないですか。
うん。
うん。
まあ、一回ぐらいやったらね。
うん。で、もしね、ヒロシさんが、そこの、それぐらい言われろって思ってるっていうことと、今の状況を照らし合わせて、まあ、だいたいそれぐらいの状況やなって思ってるとしたら、今、例えばツイッターとか、ああいう SNS 関連が、そういう誹謗中傷については、起こさないように取り組んでいくべきだと思っていますって声明出してましたけど、
うんうん、
変えなくてよくねって思ってないとおかしいと思うんですよ。
うん。うん。うん。その一回言うたに対しては、一回、その、あのくだりムカつくよね、ぐらいは、僕、うん、まあ、それぐらいでセーフと思いますけどね。
でしょ？でしょ？
うん。
いや、そしたらね、その、行き過ぎたやつ？
行き過ぎたやつを、それと一緒にしたらあかんかなと思いますよ。いや、それは、もちろん、アカウントを、警察にリークする、まあ、求めに応じてですけどね。うん、まあ、手続きを踏んだ上でリークするいう、その手続きを簡素化すると。例えば、いや、死ねとか、殺せとか、殺すぞ。まあ、殺すぞは、もうすでになってますけど、言うた文言も、削除した上で警告するとか、そういう取り組みは別にした方がいいと思いますよ。いや、今のままでいいよって、ほっといていいよっていうことじゃないと思います。
ただね。
はいはい。
喧嘩の時に死ねとか殺すぞっていうのが、殺人をするということの宣言として捉えられないという、今の状況じゃないですか。
うん、それはまあ、一対一、待ち場であってね。それは言われたらそうやけど。
だからそこ僕だから、
ええ、
そこね、今そぐわへんなって思うんですよ。目の前で指さして、どついてる相手に、お前殺すって言ってるやつの殺すが、別にあれは殺人しようということではないです。
うん。殺人未遂ではないですよね。
なるでしょ、
うん、それはなります。僕もその感覚としてはそう思います。
でも、
うん。
殺意としてはよっぽど重いでしょ。
うん。
目の前でどついてる相手に、お前もこのまま殺したろからな、言うて、どつきながら言うてるやつの殺意の方が、めっちゃ強いじゃないですか。ぶっちゃけね。うんうん、でもそれが殺人罪の構成要件みたいなものにはならない。いう話と、今のツイッター上で、そんな言うのがおかしいわって言ってる話、そぐわなくないっすかっていうことを言ってるんですよ。
うん。いや、僕、言うのはそぐわんとは思いますよ。いや、僕、一対一で、殴り合いの喧嘩しててお前殺さんねんっていうのは、まあ自分も言うたことあるし、それは、そういう、後々になって、その、まあ、傷害致死だろうが、殺人だろうが、忘れられてしゃあないと思うけど、じゃなくて、匿名の個人に対してね、あいつ殺すねんと。それは、その程度に応じて、罰せられるべきと僕は思いますよ。
ごめんなさい。罰せられるべきという言葉はあまり今、軽々に使ってほしくないんですけど。
うんうん。まあ言うたら、チンコもゲロじゃないけど、何らかのペナルティを負うべきかなと思ってますよ。
ペナルティ。
だから民事で、賠償金を支払うでもいいし、 ごめんなさいって謝るでもいいし、なんか、罰が当たるでもいいし、誰かに、お前のせいもあるやんけって言われて嫌な気持ちになるでも。
そこすっごい広いと思うんですよ。
まあ広いけど、でも、その何らかのペナルティは、責任として負うべきと思いますよ。アカウント消してトンズラみたいなことは、うん、まあ、いろいろありますけどね。
あのね、だからそこのね、うん、幅の広さを幅広いまま、
うん、
なんかすべきみたいな動きが、
うん、
雑すぎると思うんですよ。
雑か丁寧かで言ったら、
めっちゃ雑やと思うんですよ。ちょっと待とうぜっていうレベル。
はいはい。
インターネット上で木村花さんの意見って悲しいことですね。うんうん、何かするべきだと思いますって言っている人の判断が雑って話です。
うん。うん、まあまあ、何かするべきだと思いますよねっていう時点ではね、ふわっとはしてるなと思いますけどね。うん、
で、ふわっとしてる状態のまま、何かしらそのツイッター社みたいなものの自己判断みたいなもので何かしらの施策を打たれるってすっげえ嫌じゃないです。あいつらの判断基準むちゃくちゃちゃいます、前から。っていうか、判断基準、ね、何って思いません、たまに。
いや、うん、ツイッター社がきっちりしてるか曖昧か、ええ加減かっていうことに関してはすっごくええ加減と思います。
でしょ？公明正大さのかけらもないでしょ、う
ん、と思いますけどね。
うん。
うん。
安倍政権ぐらい、おもんぱかった動きしたりするじゃないですか。
ああ、まあ、それはすると思いますよ。
うん。
おもんぱかったっていうか、うん、偏りが過ぎるなとは思いますけど。
2チャンネルの、あの頃、
はいはい。
誠実やったなって思うぐらい。
2チャンネルのあの頃か。5チャンネルじゃない時代のことを、もう、そんなにネット民ではなかったけど。
言ってよしとか言ってた時代。
はいはいはい。
あの時代の2チャンネルって割とこういうルールになりますっていうその決定のプロセスみたいなものはユーザーを置いてけぼりやったかもしれないですけど、
うんうん、
削除基準みたいなものを結構しっかりはっきり言ってませんでした。
あ、そうなんですね。ひろゆきさんでしたっけ？あれの掲示板を作ったのって。
それこそ削除人についての批判でこの削除はおかしいとかっていうのが割と議論されてたりとかして、ツイッターってそんなんないでしょ。
ツイッターはね、まあツイッター自体がその判断したなんでこれが削除されるのでも問答無用っていうのがまあまあ横行してるところではありますよね。
でしょ。そんな奴らの言うその悲しい事件なので取り組んでまいりますって何抜かしてんねんお前らって思いません？
それは思うけど、ただじゃあそれに対して黙ってればいいかっていうとそれはそれで違うと思います。
ひろさん、だからね、今回の話でいくと、はいはい、そのネットの言論のありようっていうものについてはひろしさんは、
はいはい、
違和感覚えてないわけでしょ？
言論のありようというのは、
だって嫌な思いしろみたいなものって、
うん、
今の状況じゃないですか。
嫌な思いしろはその軽いあれに対してはね、一線を踏み越える前の段階については、
そう。
まあそこまでだよと思います。
僕が言ってるのは、言論のありようですよ、
はいはい。
ユーザーの発言同士の話ですよ。
うん。
訴訟が簡単になるようにっていう制度はいるよねって思ってるってことですよね。
まあまあそれは思ってますよね。
うん。そこだけ変われって思ってるってことですよね。
うんうん。
うん。
うん、まあそこは変われと思ってます。
うん。で、例えばですけど、
うん、
今後ツイッターとかで、
はいはい。
割と知っているフォロワーの人が、
うんうん、
うわ、あいつ死ねって思うわーってテレビ見てて言ってるっていうことに対して、
うん。
あんまり感覚変わらへんでしょ。
テレビを見ててあいつ死ねと思ってる？
って言ってる人。例えば、
うん、
何々っていう番組の A っていう人の発言がこんなんやった。うん、死んだらいいのに。
うん。
って書いてるのに対して、いや、だからもうそんな時代じゃないんだから、死んだらいいのにとか言うべきではないですよ。うん、みたいなこと
は。まあ、思いますけどね。ちょっと思いますけど、それ、今となっては。
それは今となって思ったっすか？
うん。思います。
僕ね、割と今回のことで何の基準も変わってないんですよ。うん、
はいはい。
そんなことあるやんって思ったんですよ。ぶっちゃけね。
うん。
リアリティショーなんて出てる人、うんうんうん、精神病んでたらそんなことになったりするやんって思ったんですよ。正直ね。
うん。うん。まあ、それはそうでしょうね。
うん。で、うん、テレビ見て、死んだらいいのにとかって言ったり書いたりするし、
うん、うん。うん。
ええことでもないけど、
うん。
そんなもんやんでよくねって思ってるんですよ。ぶっちゃけ。
うん。
うん。で、先日、立花さんが、とある会社の人を、
はい。
愛人に、ちゃうって書いてたのに対して、それは裁判で負けるから消した方がいいと思いますって書いたら、立花さんが、インターネットっていうのはそんな窮屈な空間にはまたなってないと思いますって返してきてたんで、消したらええのに、ふんって思うっていうのがありましたけど、
はいはいはい。
昔からそれぐらいの感覚やし、うん、今もそう、
うん。
昔からテレビ出てる人って病んで死んだりしてたやんって思うんすよ。知ってたやんって。
うん。 それはありますよね。
なんで今更変わるん？前は何も思わんかったんってぶっちゃけ思うんですよ。ツイッターでも同じやんって。
うんうん、
昔なんか住所公開してたから、じゃんじゃん電話かかってきて死ねとか言って言われまくってた女優さんいっぱいいたし、死んだりしてたやんって。
うんうん、
何が変わったんって思うんですよ。
うんうんうん。
うん、
そう。まあ、だから住所公開しなくなったのもそうやし、それはちょっとずつ変えていくべきやろうなとは思いますけどね。まあ、
でも、
ま、
でもね、うん、テレビとか見ててね、
うんうん、
殺意に近いものって覚えたりするじゃないですか。
殺意がそこまで気合い入れてテレビ見てるかなと思ったら、殺意まではいかんすけどね。はいはい。
インターネット見てて殺意に近いものを覚えたりもするでしょ？
だって
だってテレビで見てムカついただけで死ねって100回以上送って自殺に追い込んだやつなんて死ねって思ったりしません？
そこ死ねまでは思わないですけどね。
お前も死んだらええのにぐらい思いません？
ああ、その発想はあんまりなかったっすけどね。
でもっと言うと、オウム真理教の事件とか見てて、うんうん、お前が死んだらよかったんじゃ、とか思いません？
ああ、まあ、その言い方やと、まあ、なんとなく、ああ、気持ちはわかるかなと思いますね。
うん。で、その人が死刑じゃなかったりするときあるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
で、
うん。
そんなん言ってるわっていうのを聞いて自殺されたら、うんうん、俺のせいかって思いません？
うん。ああ、だから、そう、だから坂本弁護士の代わりにお前が死んだらよかったのにと。
うん。
うん。
それは TBS のことですか？
いやいや、そん、いや、
TBS の担当者のことですか？
いや、そんなことは言ってないんですけど。
うん。
うん。
僕は割としょっちゅう死ねって思うんですよ。
うん、うん、うん。もうむしろ死にましたとも思いますしね。
うん。やし、
うん、
あの、僕が死ねって言ったせいで死んで、
うん。
それで僕が罪を負う必要がなかったとするじゃないですか。う
ん、はいはい。
罪を負わないし、民事訴訟も起こされないし、誰も何も言うてこなかったとするじゃないですか。う
んうん、はいはい。
僕は望み通りって思うんですよ、正直ね。
うんうんうん。
僕だって死ねって思ったんですもん。
うんうん。
僕が死ねって思った瞬間に死ねって思った人が目の前で車に跳ねられて、バーンって言って死んだら、よしって思うんですよ、僕。
うんうん。
うんうんうんうん。
まあ、そうなりましょうね。
でもそこで、わ、私が死ねって思っちゃったから死んだとは思わへんけど、思わへんけど、みたいな人いるじゃないですか。
まあ、そうなる人もいてると思います。
うん。
もちろん。うん。うん、いてると思う。
僕は全然死んでくれていいんですよ。
うんうん。っていう人もおるよっていうことは、まあ、わかりますけどね。
いやしね、だから、それをね、
うん。
みんな優しい世界にしましょうっていうので、
うん。うん。
ツイッターとか変えられるの超嫌です。
ああ、死ねっていうコメント見つけたら片っ端から削除するみたいな感じになったら嫌ってことですね。
嫌でしょう。
ね。
そのサービス率先して使います、うん、そういうひどい発言をするやつを、このサービスでは事前にお止めしますよっていうのを売りやと思って使うっていうのはまた話ちょっと別やと思うんですよ。
うん。まあ自由な言論空間と思ってるのに、いや死ねっていう単語を見つけたら機械的に削除しますみたいな話ね。
うん。
にしていけよっていう世の中の流れがあったらそれは気持ち悪いよっていう話ですよね。
ね、もっと言うと機械的やったらまだいいんですよ。
はいはい。
運営側が24時間監視体制を敷いております。
はいはい。
運営側の感覚でこれはお止めしないといけないって思ったら、お止めすることにしてますの方が気持ち悪い。
はいはいはい。あ、死ねっていうワードやからじゃなくて。はいはい。
うん、それこそ昔ね、2チャンネルで死ねっていうのが NG ワードになったので、うん、死ねの C を宇治に変えて死ねっていうのとかって流行ったじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。タヒネとかね。
うん、そうそうそう、うん。そんなやつの方がいい。まだ。
うん。そうなんですね。
ちょっとね、みんな、ええことに酔いすぎ。
ああ、あ、言うたら、いや、人が一人死んだんやから、お前、もうちょっと改善していこうよ、みたいなことで、その、自由な言論空間まで犯すのはどうやねんと。
そう。お前ら今まで死んでた人のこと知らんかったんか？アホちゃんって思うんですよ。
うん。
うん。
そう。
ちょっとひどいですよ。
うん、
今のなんかちょっとのことってぐわーってなる、うん、ちょっとのことっていうのはそうあれですよ。その人が一人亡くなってるのにってことじゃないですよ、う
ん。はいはいはい。
状況が何が変わったのよと、昔と比べて。
うん。そう。それに対してやれる対策が、じゃあ死ねっていう発言を全部削除するとか。
うん。
ツイッターの、なんでしょうね、胸三寸で、あ、これひどい発言やから消しますねって、
うん。
で、言って、検閲していったら、ほんならみんな平和になるんかって言ったらそれ違うやろっていう話ですね。
そうなんですよ。 ちょっとなんていうかな、船舶。
うん。
うん。いや、もしだからそういうのが、いや、でもインターネットのありようとしてそういう風にしていくべきじゃないですかっていうのが世の中の大半だとするならば、僕は、匿名性をどんどん高めるバーというものを自ら作る側に回ると思います。それこそ、ツイッターがなくなった、フェイスブックがなくなったっていう話になった時に、もう物言う場所ないやんって思う人っているじゃないですか。こっちとら自分で MP3 に圧縮してあげてる立場ですから。
はいはいはい。
言論の場は自分で作んねんって思ってる部分あるわけですよ。
そう。まあ、もしインターネットから、ソース感を食らってもですよね。
うん。
大阪駅とかに段ボールに書けばいいわけですよね。
そうそうそうそう。
段ボールに書いた上で、その、うん、自分の周り、半径5メートル以内に、順に並べていって、呼び止めては主張すればいいわけですよ。
うん。やし、それこそね、有志の方々で作る VPN みたいなもので、身元を全く特定できない状態を作って、第三国のところに、音声を書いた状態での、ポッドキャストをアップするぐらいのことやったら、ぐらいの感じありますからね。
そう。今の香港みたいな感じに日本がなった時にはその方が頼もしいとは思いますけどね。
そうそうそうそう。で、地獄への道は善意で舗装されてるとはよく言ったもので、中国やロシアみたいなもんになるのはね、こういう話からですよ。
かもしれないけれどもね。
そう。
っていう話で、そう、木村花さんの自殺に関して思うことですよね。と、それに対するツイッター社やら、その世間の反応について思うことっていうことですよね。なるほどね。まあ、ここまでのお話をですね、その有り余る IQ で5分程度にまとめていただくとですね、編集でね。あっ、てってとかなるんですね。
あ、欲しいでとか言ってるでしょ。
そう。そこなんや、編集で残すとこって
ね。あいつらのあれ、意見なみたいなことだけ5分間ぐらい言ってるでしょ。
そうでしょうね。
で、
まあまあ、ね。ね。そうです。なので、使える回を取りましょうね。
そうですね。
近いうちに。
近々ね、はい。
近々撮りたい。
これどうなんですか、はい、これ有料音源で流しときます。
いや、やめといた方がいいんちゃうな。まあ、聞きたい間に。
このままありちゃいます、あの、無編集のやつ。
いけるんかな、
あの、
いけるんかな、
無音の部分だけキュッてしたやつ。
ああ、なるほど。
うんうん。
いや、
キュッ。
そう、有料会員やめてしまう可能性が。なくはないか。
いや、やめる前にクーポンあげるやんかって言って。
引き止める。
引き止める。
そう。そう、いつも思うんですよ。あの、短めの回数を多く撮りたいなと僕は思うんですよ。
あ、思いますね。
思うんですよ。ほんで、しかも、そんなに間を空けずに撮りたいなと思うんですよね。
あ、それは、これ、なんか最初に喋った気するんですけど、毎日5分ずつ撮ります。
いや、5分ずつは嫌やけど。
仲良し会。
そう。そう。まあ、2週に1遍とかで、通れたらですよね。2週に1遍なんです。4本取れたら、あれじゃないですか。
15分かける4みたいな。
そうそうそうそう。15分かける4やったら1時間で取れるん。
そう。
ね。
うん、
そう、2週に1遍それで取れたら僕も寝不足にならないし、1週間に2本上がるわけでしょ。
そう。
で、竹槍さんの有料音源も出るし、ね、うまくいくんですがね。
そうなんですよ。
なんか、あの3週間ぶりとか1ヶ月ぶりとかになって、なんか4時間収録とかなっちゃったりとかするわけじゃないですか。まあ、ね、今日は4時間半ですけれども。
僕とヒロシさんの長年の経験によって今回ギクシャクしてないだけで、本来ギクシャクするような収録ですからね。
そうですよね。体制がなければね。
そうそうそうそう。
体制がなければ、デルタブルースさんのようになってもおかしくはない。
ないないないないない。
ないない。
ない。
はい。ということです。はい。
うん。
ということなので、近々またよろしくお願いしたいと思うわけで。そうです
ね。もしかもスーパーチャットにしますのでね。
そうですね。誰かジャッジメント入ってくれへんかな。
投げ銭システムとかでね。
ああ、今、500円出すから、ヒロシ10秒だ黙れみたいなやつですか。ああ、じゃあ、これジャスさん20秒黙らせちゃおうかな。はい、1000円みたいなやつ。
4分ジャス聞けみたいなやつね。
やつ。とかね。うん、
あの、3000円やるから、人の意見を認めろ、みたいなやつね。
はい、ああ、そう。あ、今ここで立場逆転なって言われたら、僕が、人の意見は意見じゃないみたいなことを言い出すわけですね。で、ジャスさんがそれを否定に死にかかるみたいな。
そうそうそうそう。
ってことを、もう、思うように操られるようなスーパーチャットは面白いかもしれへんけど、ストレスが溜まりそうですね。はい。ということで。ではでは、また近いうちにということで。
そうです。近いうちにまた4時間ぐらい撮りましょう。
いやいや、まあ。じゃあ、昼まで。
はい。お疲れ様でございます。
はい、では、お疲れ様でございます。
ひどいな、
は
い。
ではでは。
新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。
きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
バグピーがお伝えしました。